数字の1個にある30の音、その6、ポイント制に含まない。全店で採用されているのはポイント制です。商品を購入するポイントの中にポイントの用意で商品を購入する仕組みです。全店で買われると1ポイント1です。1000ポイントがあれば1000の商品を購入できます。ポイントがたまれば高額の商品と交換できるようになることになります。ここが裏のないこと。流れを説明します。1万円の商品を買います。1万円の 10% のポイントになるとしたら1000ポイント1000円分です。つまり1000円もらったら同じです。ポイント制もらって1000円の商品と交換すれば無料商品を手に入れられる得票者だと思います。お金を1000円もらったら2000円分の商品を購入できれば誰でも得票者だと思います。しかしここが勘違いです。ポイント制は店側の場合は全て状態にしません。1万円の商品を購入し、その時1000円を預けている状態です。お金を預けた場合にポイントという名前の再現者や消費者が受ける仕組みです。1000ポイント達成すれば1000円の再現の金額と同じ割合が付くでしょう。店側はそもそも9000円で売ることを少し高めに確保設定します。少し高ければポイントがなくて交換できるようになりやすい。例えば、便利と考えがちですが、ポイント制を並べて消費者は無事を得票する感覚の方が強くなります。少しだけ高めに商品を購入させて、店側の場合は預けて、ポイントという再現の消費者が確保します。ある日、預けている金額の商品として関連しているようです。で、その場合は消費者は得票していません。むしろ損しているといっていいでしょう。なぜ損しているのか。続いて損している説明をします。ポイント制は再現でありポイントという再現がある程度、ただ、ポイントの商品として交換して関連する仕組みです。店が預けている場合は会社もらえないですが、得票はありません。忘れた場合は、お金を預けている場合は、お金が増えることはありません。しかし、以前から預けている場合は、むしろ預けているようですが、全く増えないです。この商品のポイントは、消費者を得した気分にされるんです。ポイントが払えば、どんどんどんどん商品を交換できるので、得票した気分になります。もっとポイントを払えない。そうすれば、交換の商品を交換してもらえる。だから、もっと商品を購入して、ポイントを払えよう。購入力が高い、勢いで量のままで購入します。最後に最も店側が最初には消費者を取り込んでいるということです。店のポイントからは、その店のお店しか使えません。ですので、このお店で買うのはふわふわになります。このお店で買うと、せっかく溜まっているポイントが使えないため、最後のお店で買おうとします。ただ、あるポイントがありますから、商品の中では、その店のお店で買うと思います。だから、消費者を取り込むことになり、店側の売り上げもそんなくします。お金を見せる人は、ポイントが全く得られないです。得られるのは、売られて、購入する側は得をしているような錯覚をさせているわけです。私は、無料にポイントは必ず使います。あれも無料でお金が増えないですが、あれも無料になりません。あれもポイントで見直されていないでしょうか。お店も商品の中で売り上げを商売しています。お客さんの料金が増えるような話は最初からないと思うことです。ポイントの数字に騙されないようにする。